ため十字架にかかり、三日目によみがえられた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先ほどもお話ししましたけれども、今日はですね、ペテロが水を歩いたという、知ってる方にはよく知ってる有名なお話なんで、そこからお話をしていきたいと思っていますが、先週ですね、私は礼拝が終わったら鹿児島に行ってまいりました。今日は福岡に行くんですけれども、それは賛美大会のブロック予選があってですね、南九州の宮崎と鹿児島と熊本のですね、それは鹿児島で大会をしましたので、当初の予定では26ぐらい出る予定だったんですが、23ぐらいになったと思いますけれども、のチームが出まして、で大会が行われたんですけれども、一つは熊本のホープというチームですね、去年も南九州では1位で、全体では6位になったんですけれども、非常に、上位を歌ったんですけど、すごく上手になったというよりも、なんかすごくこちらに語りかけてくる、力というんでしょうかね、本当に賛美を引き上げられたというんでしょうか、驚きましてですね、昨日コンサートの後にですね、FF がですね、iPad を見ながら偵察しておりましたけれども、驚いておられましてですね、びっくりしましたけど、確かに僕だったんですね。で、毎週毎週路上に行かれてるんですよね。それがやはり忠実に行ってるチームは強くなるなと思いました。それとですね、個人的に私がすごく感動したのはですね、大内牧師のお嬢さんの泉ちゃんっていうのがいるんですけれども、その大内泉ちゃんがですね、令和バージョンを歌ったんですけれども、最初は合ってないんじゃないかと思ったんですけど、すごく良かったんですね。個人的には5位だったんですけども、個人的にはもっと上位でもいいと思うんですけども、令和バージョンという歌はですね、とてもいい歌なんですけども、本当にドラマがあったというか、迫ってくるものがあってですね、よかったなと思うんですけど、実は泉ちゃんはですね、心の病になりまして、それで大変苦しいところを何年も通りました。で、お母さんもお父さんも一緒にですね、牧師ですけれども、一緒に今戦ってこられたんですね。でもその時に彼女はその躁うつ病になりまして、そこでギターをやるようになり、そしてインターネット教会でやる人はいなかったので、彼女が一生懸命インターネット勉強してやるようになったんですね。そしたらですね、今回なんとそのコンサートの直前にインターネットを通して一人のご婦人が来られまして、そしてそのままコンサートに来て、お祈りをして、すごく祝福されまして、おそらく今日礼拝に来てらっしゃると思います。それからもう一つは賛美隊で彼女たちが出て行った時ですね、もともとここにいた瀬野口彩さんですね、聖なる都より聖も作った方ですけども、その彩さんも今鹿児島でいつも路上ライブ行ってるんですけど、すごくお仕事が忙しくてですね、もうちょうどハードなのでなかなか行けないんですけど、泉ちゃんだけは絶対休まずに行くんですね。で、鹿児島市内だけじゃなくて、霧島とか、指宿とかいろんなところにも出ていくんですね。で、何度も予言とかであったんですけれども、大内牧師はなかなか行かないんですけど、泉ちゃんが引っ張り出して連れていくという感じですね。で、そしたらですね、その賛美隊を通して、導かれた方もやはりコンサートに来たんですね。その方は終わると同時に、ちょっと時間がね、電車かバスの都合ですぐ帰って帰ったんですけど、賛美隊を通してきて、インターネットを通してきたんですね。予言で言われた通りなんですけど、個人的にですね、おそらく本人にとっても辛かったし、家族も辛かったと思う病気だった彼女が、その病気だった時に始めたインターネットやその賛美の働きを通して、今新しい人たちが教会に違えてきて、彼女自身はもう病気も治りまして、本当にレイヤーバージョンをあんなに、なんていうかな、迫ってくるように歌えるようになったっていうのを見てね、すごい感動いたしました。で、本当に神様というのはですね、人生にとってマイナスと思えたり辛いと思える時があるんですが、そのことを全部仕組み変えてくださるんだなってことを、なんかね、実感することができて、とても嬉しく思いましたね。それが個人的にはすごく感動したことなんですね。それとですね、昨日コンサートの中でジョイ牧師がですね、ジョイジョイって歌ったわけじゃなくて、喜び流しをしたんですけれども、何を明かしたいかというとね、先週ジョイ牧師はですね、インフルエンザで来れなかったんですね。で、かなりきつかったようであります。それでオンラインをしてもらったんですけども、その後にこのきつい中でですね、1週前にあった長崎県予選のですね、賛美を見たそうですね、なんか FF から見たそうですね。で、彼女が言うには、ちょっとごまかしてるなとか言ってましたね。そう言ってました。本人が言ったんです、私じゃなくてですよ、ね、それからどこだったっけ、メルトじゃなくて、ルミエルか、伊勢谷の陽子ちゃんですね、見てですね、お仕事で忙しいのに頑張ってるなとか思って見てたそうですね。で、いろいろ見て、で、ミルトスも見てですね、ちょっとダメ、もっとまだまだとか思ってそうですけども、そうやって見てたんですよ、ずっとね、いろいろね、いろんなチームをね。そして、ずっと見てて、見終わってはっと気がついたらですね、あんなにきつかったのに、インフルエンザでね、全く楽になってたんですって。 熱は下がってる、咳は出ない、気持ちは楽だし、体は全然楽になってびっくりしたって証をしておられました。で、確かにこの賛美を聞いている中で触れられたんだと思うんですね。で、その、こうすごく聞き入っているというよりはですね、手を抜いてるなとかですね、ごまかしてるなとかね、ちょっとね、見方がどういう、これでいいのかなって感じですけども、それでさえ触れられて癒されちゃったんですね。ずっと全部聞いててね。で、それで賛美はすごいなっていうことを明かしておられます。後でご本人に聞いてください。私は嘘をついておりません。本人は言った通り言ってますので、ね、で、それは何かというと賛美の恵みですね。で、本当に賛美大会の時に一人一人が真剣に主を礼拝して賛美した、それが触れて、癒しが起こったんですね。なんかそれを聞いて私も嬉しくなりましたけど、確かに神様は何かしておられるなということを思います。ぜひ皆さんですね、期待してほしいと思いますね。今日は私福岡行ってきますけれども、九州大会は4月29日の祭日の火曜日に午後1時半から小学生の部、ヤングの部、そして一般の部とありますので、ぜひですね、皆さんです、今から時間をですね取っていただきたいというふうに思います。あと、明日はですね、これも今日は短くしか話しませんけど、明日は3月17日です。何の日かと言いますと、浦上信徒発見の日、最近なんか名前が変わって日本信徒発見の日という名前をなんか、カトリック教会では変えるらしいですけれども、しかし、浦上の250年潜伏していたキリシタンが復活した日ですね。イダベリニア・ユリという人を中心に8人のキリシタンたちが、隠れキリシタンたちが、大浦天主堂に行ってですね、プチジャン神父という方に、私の胸あなたと同じって言ったんですね。これが250、正確には1年ですけど、251年ぶりに信徒復活した時なんですね。で、進学校でよく話すんですけども、私は浪人時代ですね、日本史を取ってたんですね。で、予備高校の先生というのは、受験に出るテストを勉強してくれるんですけども、その人は受験のプロの先生で、東大での先生だったんですけど、自分を脱走派といってですね、定時制高校と予備校同士だったんですけども、公務員だから予備校で教えちゃいけないということで、なんか途中で辞めて、予備校に専念された方なんですけど、その方がですね、その言ってくれね、すごくこう好きだったんです。授業はとってもなんか深くて面白くて、ところが、ある時ですね、言ったんですね、その浦上信徒発見のことを言ってですね、これは試験には出ない、はっきり言ったんですね。その頃は出なかった、今は知りませんけど、その頃は出ないから、これは試験には出ない、でもいい紙になってね、どんなに権力者が、どんなに人が人の心を支配して縛ろうとしても、人間の心は縛られないんだって、人間の心の自由と尊厳は誰にも奪えないんだって、それをこの浦上信徒は証明したって言ってね、いいか、試験には出ないけど、お前たちこれだけは覚えておけって言ったんですよね。クリスチャンでも何でもありません、ね、でもね、なんかすごい強烈に心に残ったんですね。で、日本ではね、あまり教科書でもさらっと書かれていて、あんまり取り上げられませんが、一般の社会では、世界においては世界宗教史上、これは突筆すべきことなんですね。もちろんね、隠れないで表に出ればよかったじゃないかってかもしれませんが、そしたらもう殺されておしまいですから、そこで。彼らは表面仏教を添えながら250年間信仰を守って、そしてついに浦上信徒が発見されて、信徒が発見になって、その後4番崩れた後に自由になるんですけれども、一つだけね、なぜ彼らが251年間も地下に潜って信仰を守り通したか、一つは地下組織があったんですね、聞き役、長方、聞き役、水方っていうね、もう一つは、バクチャンのひくりっていうね、クリスチャン小読みがあったんですね。ちょっとこの進学校じゃないか詳しく言いません。で、もう一つね、これが重要なんです。予告予言があったんです、ね、7代守られるってね。だから7代経ったらもう守りがない、つまりもう来るぞってことです。で、南蛮から黒船に乗ってって、黒船なんて、ね、後で分かる言葉ですよね。すごいなってんですよ、予言っていうのはね、予告ですよ。7代は守りがある、その後はない、ないってのはつまり来るってことです。で、南蛮から黒船に乗ってバテレンがやってくると。で、コンフェソーロってのは神父のことなんですけど、コンフェソーロってのは国会なんですけど、神父が来て国会できるようになる。そして、大声でおらしょできる、大声で祈り賛美ができるようになると、ね、そしてあともう一つは伝承って異教徒です。異教徒が道を譲ってくれるようになると、キリシタンというのはもう見つかったら殺される時代でしたし、死の交渉、江戸時代ね、その下に実は得体否認というのがあるんですね。部落問題にもなってますけど、キリシタンというのはその得体否認の否認だった、人間であらずっていう、そういうことだったんですね。ところがその、我々がその、向こうが道を避けてくれるようになるというそういう予言があった。彼らはその予言の言葉を信じて7代待ち続けて、で、7代経って、本当に7代経った時にやってきた予言通りに、見事ですよね。予言が彼らを支えたんですよね。 浦上の人はもう忘れたんじゃないのかな。いや本当に予言が彼ら忘れたんですね。神の言葉が、神の言葉ってのはすごいと思います。ぜひ皆さんですね、そのことを、ね、覚えてください。それで今日の聖書の箇所に行きます。今日の聖書の箇所は、ペテロが水の上を歩いたところであります。有名なところですけれども、ここはですね、水の上を歩いたんですけど、その後溺れちゃいます。イエス様から目が離れてね、波を見て恐ろしくなって、そして助けてって言ったらイエス様がやってきて、もう一度手を挙げてもらって2回また水の上を歩くんですね。でその時イエス様がね、31節でイエスは、30節でところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと沈んで叫ぶわけです。31節、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと。信仰の薄い人はなぜ疑うのかと言ったんですね。でそれでよくここから説教するときはですね、ペテロは水に歩いたけども、ね、波を見て怖かったので溺れてしまったと。不信仰になるとダメですよっていう説教が多いんですよね。で今日はそういうことを言いたくないのです。確かにペテロは溺れたんですけども、他の弟子たちは溺れなかったんですね。なぜか、歩いてないからです。で溺れたことばかりがよく言われるんですけれども、確かにこれは不信仰なんですね。イエス様はそう言ったから。でもペテロだけは水の上を歩いたんですね。で他の人たちは溺れなくて済んだのは歩いてないからですね。でも考えたら、不信仰になる前にペテロは水の上を歩き、不信仰になった後もう一遍水の上を歩き、二度まで水の上を歩いたんです、ペテロは。で皆さんに聞きたいですけど、水に歩いたことのある人いるでしょうか。水には浮くんです。どんなに大きい人も、ね、バタバタしなければ、ね、ところが水を歩くことは人にはできないんですよね。でもペテロはそれをしたんですね。で今日は、ね、そっちに目を向けたいんですね。でどうしてペテロは水を歩いたのか、もっと奇跡を彼は体験したのかということですね。そこに目を向けたいと思います。はい、それで見ていきますね。ちょっと前に戻りますよ。22節から、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまう。この前に5000人の給食の話があります。でみんなが満腹してお腹いっぱいになったので、イエス様はみんなを解散させます。そして弟子たちに、強いてだから無理やりもう船乗って向こう岸へ行けと言って、イエス様が船に乗せて向こう岸に行かせます。イエス様自身は23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られたと。奇跡をした後、5000人の給食をして奇跡をした後、神様と一人で交わるために山に登られます。常に神様と交わっていたんですね、イエス様は。で夕方までおられます。すごいね、夕方までずっと神様と交わっている。そしてまだそこに一人でおられました。さてここから今日のところね、24節、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。面白いんですよね。神様に、イエス様が無理やり船に乗せて向こう岸に行かせたんですね。イエス様が言ったから言ったわけじゃないですか。だから普通イエス様に言われたら、ね、普通3時間かかるところ1時間で行けるとかね、なんか特別になんか祝福されると思うじゃないですか。ところがイエス様が言ったから船出したのに、途中まで行ったら向かい風が吹いてきて、これ前にも行けず後ろにも行けなくなったんです。ですぐ向かい風が吹いてくればね、戻ればしまいですからね、問題ないんですけど、ある程度行ったら向かい風が吹いてきて、もう外来を知り尽くしている彼ら漁師たちなんですけども、ところがその外略を出している彼らが、もう前にも後ろにも行けないぐらい向かい風で悩まされて真夜中になった。真っ暗な真夜中、怖かったと思いますね。そういう状況になったんですね。で主に言われて、強いてって書いてあるから無理やりですよ。主が無理やり船に乗せて行かせたのに困難が来た。例えば私たちは神様に導かれて仕事に行くことがあります。神様に導かれた職場、神に導かれた学校、神に導かれた、教会、神に導かれた場所、きっと祝福されると思うね。祝福されます、確かに。ところが途中で向かい風が吹いてきて、前にも後ろにも行けないっていうね、状況に陥ることっていうのはあるんですね。でもね、それはね、もっと大きな神の奇跡と神の大きさを知るためであります。この年もし向かい風がなくてこう、ね、動けなくなってなかったら、ペテロは水を歩くことはなかったし、イエス様が来た後に波が静まって向こうに行けることもなかったんですね。で主が言われたところに従うと、全部祝福かというと困難が途中で許されることがあるんですよ。これは覚えてください。である方は今向かい風の真っ只中、喜んでください。奇跡が始まる舞台が整いました、ね、でこの時ね、弟子たちはね、外来語を知ってる分怖かったんです。知らなければいいですよね。知ってる分怖かった。そしたらそこにイエス様がやってくるわけですね。26節、弟子たちはイエスが、25節、すると夜中の3時頃、草木も眠る、牛水時、 日本人じゃないとわからないですね。ね、真夜中、真っ暗な一番暗い時、ね、すると夜中の3時頃、イエスは湖を歩いて彼のところに行かれた。それまで祈ってたんですね。山から降りてきてスーッと湖を歩いて、まあ、イエス様だから分かりますけどね、湖を歩いてね、弟子たちのところに来てくださったんですよ。向かい風で悩んでいる。ところがね、せっかくイエス様が来てくださったのに、彼らはね、イエス様を幽霊と思うんです。26節、弟子たちはイエスが湖を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。私、天国に行ったらこれ見たいんですよね。どんな叫び声を上げたんでしょうね。ペトロたち、ね、漁師ですよ、ね、こうなんていうか勇ましい漁師なのにね、思わずもギャーッと言ってね、言ったってことは本当に怖かったんだと思います。で、なぜイエス様を幽霊と間違えたんだって私は昔思ったんですけど、何度か話しましたように、日本ですと幽霊っていうのはお墓に出るんですね。こうね、手をこう前に携えて、足がなくて裏虫やってね、表やパンやって、分かりますかね、くだらないですけど。でね、何かというとですね、ね、ところがですね、向こうのガリラヤではですね、すいませんね、パパパって話すからね、ゆっくり話すと面白いんですけど、ちょっと時間を考えて焦って話してますからね。でね、何かというと、ガリラヤ、イスラエル、ガリラヤ地方では、ガリラヤ湖の湖の上に幽霊が出ると考えられたんです。で、漁師たちはよく湖のことを知っていて、そして向かい風が吹いて、本当に船は行き困っていて、困った時に、その真夜中にやってきて、だから幽霊と思ったんですね。これはある意味で当然だった。これで怖かったわけですよね。そしたらね、ちょっとね、これもさっといきますよ。この後が大事だから。で、イエス様はね、すぐにね、彼らに話しかけて、しっかりしなさい、私と恐れることはないって言われた。まあ、あったかい人だなと思いますね。こびえてる彼らにね、しっかりしなさい、私と恐れることはないってすぐ言ってくださった。これね、ちょっと、いたずら好きな人だったらですね、一言ね、恨めしやとか言ったりしてね、イエス様はね、すぐにね、しっかりしなさい、私と恐れることはないってくださったの。で、彼らはほっとしたの。で、あ、イエス様だって分かったんです。いいですか？分かったの。で、ここから今日一つ目のポイント、ここから今日の説教です。すると、ペテロは、イエス様だって分かったら言うわけです。主よ、もしあなたでしたら、これあなたでしたら疑ってるんじゃないです。あ、あなたなんですね。あ、イエス様なんですね。よかった。そしたら、この私に、人間である私に、ヒューマンビングの私に、水の上を歩いてここまで来いとお命になってくださいって言ったの。幽霊だと思って怯えていたら、イエス様だと分かった瞬間、水を歩いてきてるでしょ。ああ、イエス様水を歩いてきたんだと思った瞬間、あ、じゃあ私にも、イエス様言ってください。ね、あなたが言ってくだされば私も水を歩けるからって言ったんですよ。これはね、普通に読んでますけど、考えたらね、バカじゃないって感じですよね。でもペテロは求めたんですね。他の弟子は誰もこんなこと言わなかったんです。ペテロだけがイエス様に向かって、私に命じてください、水を歩いてここまで来いって、イエス様あなたがおっしゃれば私だって水を歩けるって求めたんですよ。ペテロだけが求めたんです。他の弟子たちもそこにいたんです。ペテロだけがこの後水を歩き、まあ、よく言われる溺れ、再びまたイエス様に助けて水を歩き、二度まで水を歩いたんです。ペテロだけが。他の弟子は全部それを見ていて、感動し、驚き、その後神を褒めてたたえてってますよね。驚いてますよね。その驚くでしょう。でも、歩いたのはペテロだけなんですね。なぜペテロだけ？ペテロだけが求めたんです。今日一つ目のポイントね。求めた人は奇跡を体験するんです。人のお話ではなくて。自分自身の人生の中に、自分の愛する人の人生の中に、具体的に現実的に実際的に奇跡を体験できるんです。ペトロのように求めた人は。で、皆さんね、今日求めてますか、ね、自分に関して、あるいは愛する人に関して、病の癒しでもいい、経済の問題でもいい、人間関係でもいい、導きでもいい、もう無理だって、絶対ありえないと。だって水に歩けますか？これちょっとね、冷静になってですよ、コリコになって言いますよ、ね、水を歩かしてください。バカじゃないか。水を歩いて何になるんだ。別に水を歩いたって何もならないじゃないか。水を歩いたからって何の得になるんだ。水を歩いたらいくらかになるのか。水を歩いたら何か得があるのか。水を歩いたらただそれだけだろって言えますよね。でもペテロはそういうことを言わないで、単純にも求めた。あなたが歩いたら私にも言ってほしいって。奇跡を求めるかどうかって鍵なんです。求める人は奇跡を見るんです。 クリスチャンはですね、神様を信じている人なんですね。キリスト、十字架を、これはね、どんな不可能も打ち破っていく力があるんです。十字架には、復活には、不可能ない方を信じているのです。天と地を全て治めている権威を持った方を信じているんですね。その方に求めると奇跡は起こるんですね。何週間か前に話したと思いますけど、思い出してほしいんですね。宮崎行った時、南牧師がね、証しをしてたんですね。以前お話ししました、その南君が店が変わって彼に猛烈に反発した人、その人の息子さんが引きこもりだったのを彼が祈ったら、次の日数年ぶりに日の明るい時に外に出てびっくりして、ね、変わったという話をしましたね。その後の話ですよね。その人がケンタッキーで唐揚げを揚げてる時、話したでしょ、覚えてますかね。唐揚げ揚げてる時にね、油が飛んだんですね。それですぐ拭かないといけないんだけど、ちょっと忙しくて後で拭こうと思っていたら、その油にパッてつるっと滑ってね、この左のひだをごそっとつけちゃったって話したでしょ、覚えてますか ね。そして救急車運ばれたと、ね、そしたら全治2週間って言われた、ね、しかも最初は労災が出なかった、ね、労災は出ないわ、2週間仕事はできないわ。全治2週間ってのは、2週間経ったら完全に治るってんじゃなくて、2週間は最低必要だって言われた。2週間したら戻れるかどうかも分からなかった、ね、それで彼はもっと大変だった。でその日南君はいなくて、次の日出勤してその話を聞いてびっくりしてたら、その次の日かなかに、その人が来たわけですよね。わざわざケンタッキーまで何しに祈ってもらいに来たんです。で南君の信じていた神様に、南君に祈ってもらって、娘子が奇跡が起こったように、ね、この井戸のために祈ってほしいと、わざわざ痛いのにやってきて、仕事はできませんよ、祈ってもらいに、求めに来たんですね。求めに来た結果何が起こったかというと、1週間で完治して、出なかったはずの労災が出ることになって、そして休んだ1週間は有給休暇になって、何一つマイナスがなくなったわけですよね。これってね、びっくりしたわけですよね。なんでそういうことが起こったのかって、求めに来たんですよ。でそれはね、南君がね、明かしたときね、なんか一言に言うんですよね。神様ってすごいですよねって、1週間で治って労災も出て、まあ、すごいですよねって、自分が祈ったのにまるで一言のようにですね。でもだから起こったんだと思います。そうです、彼がすごかったんでも何でもありません。神様がすごいんですね。でその人は求めに来たんです。2週間って言われたけど、神様なら治せるって期待して、労災が出ないって言われたけど出るようにって期待して、そしたら願ってない有給までつけてくれて、休みが全部給料つくことになって、まあ、びっくりしたでしょうね。なんでかって求めたんですよ。私来てなかったらね、2週間で言われた通り2週間でね、治ったことは分からないけど分かったと思いますよ ね。ペテロに求めるかどうかなんですよ、本当に。神があって、自分に関して人に関して、やっと皆さんね、神に向かってまた一つ求めてほしい。で2つ目ね、求めますと何が起こるかというと、2つ目、イエス様は来なさいって言ったんですね。英語でカム、天を作るとカム、つまらないですね。カム、ね、来なさいって言ったんですね。そして、ヘブル語でね、ボーだったかバーだったか忘れたんですね。どっちだったかな、ボーかバーだったんですけど、ね、一言です。でさっきも言ったように、私の水のとこまで来いってお召しになってくださいって言った時に、イエス様は、ね、こんなものお前は人間だから歩けないよとかね、歩いてどうするんだとかね、歩いたって何もならないじゃないかとかね、そんなこと言わなかったの。即座に言ったんです、来なさい。求める人には答えられるんですね。よく秋元牧師が、ベニ君の時に言われます。ベニ君が、ね、難病してをもらって一生治らないって言われた時、帰ってきて奥さんと感謝の祈りをしたと。感謝の祈りをして、だから必ず治って奇跡を神の横を表すか、治らなくてもこのままの状況で神の横を表すか、いずれにしたって神様は必ずこの子を祝福して横を表してくださると。でも親だから当然癒されるように求めたら癒してください。そしたら結構すぐ癒すって言葉が来たと言いました。言葉なんですよ。言葉を受けるかなんですよ。神の言葉を受けるかどうか鍵なんですね。ペテロは、いいですか、イエス様あなたはですね、歩きましたね、私もじゃあ歩けますよねって言って勝手に踏み出したんじゃないんです。言葉を受けてから踏み出したんです。言葉があったから水の上を歩いたんです。イエス様が歩いてる、じゃあ私だって歩けるって言って踏み出したんじゃないんですよ。言葉をもらって歩き出したんで、この言葉を受けるかどうかがすごく大きいんですね。で昨日ですね、コンサートがあったんですけれども、 司会をしていたヨハネ君のですね、職場の方がまた来られました。でそんな簡単に職場の人って来るといいと思うんですけど、今インターナショナルサービスに一人の男性が、ね、いつも来ておられます。それから昨日コンサートにもまた2人ぐらい来ましたし、職場の人が職場に関係ないお友達を連れてやってきました、ね、2人で。それから、この前の12月のコンサートの時にも職場の人いっぱい来ました。へーと思いますよね。ところがですね、ポイントはですね、その職場に行く前に彼は神に求めて言葉をもらっていったわけですね。それで途中ですね、仕事が少なくなって辞めようと思った時に、でも神に言われたから、神が言われたから、神が言われないで辞めるわけにはいかないと思って踏みとどまったら、その後急、ね、仕事も増え、そして人々がどんどん道を選んでいたわけですね。でこの前大ミスをしたんですけど、その直後にですね、感謝してたら送別会してもらうそうですね。なんかね、でお酒なしの送別会、向こうから言ってきたんです。で、まあ、すごいなと思いますよね。それを先週の午後の証ししておられました礼拝でね。で言葉を受けてるかどうかっていうのが鍵なんです。言葉を持ってたら奇跡が始まるんですね。だからね、神の言葉をもらってください。神の言葉はね、何にも勝るのです。秋元さんよく面白いこと言いますよね。今日長崎駅前でね、長崎駅前で遠すぎる、どこにしようかな、下でね、よくお祭りしてるじゃないですか、この地域の、ね、下で今日はね、現金のつかみ取りがあったとします。1万円札掴んだだけ持っていきますって言ってね、頑張って掴んだら10万円30万円ぐらい掴みそうですかね。こんなのあって掴めばね、現金掴み取りってがあってですね、でここで礼拝があったとします。礼拝の時間だけですって言われたらですね、掴んでから来ますかいやいや真面目にこっち来ますか神の言葉は黄金よりもたっといですよ、ね、書いてあるんです。そう建前で信じてるか本気で信じてるかで人生全く変わります。神の言葉は黄金よりもはるかにたっといんですね。神の言葉を受けたら、その御言葉に従うという奇跡が人生には本当に起こるんです。皆さん、神様の方にエコひいきなんか全くないんです。全然ないんです。神様はどの人にも喜んで言葉を与えたいし言葉を語るんですけども、それを真剣に求める人と言葉を軽んじる人がいるんですね。クリスチャンであっても、でこの言葉を受けるときに奇跡が起こるんですね。これで来てほしいんですね。そして3つ目、ちょっと駆け足になりますけど、3つ目ね、その、言葉をもらったときペテロはどうしたか、さらっと書いてますよ。29節、イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水を歩いてイエスの方に行ったと。さらっと書いてあるんですけどね、これは今愛知県に行きました野見山浩一君、ね、彼がですね教えてくれました、ね、彼は元漁師です、マグロ漁船のね。で彼は漁師さん教えてくれたんですね。漁師にとって船から出るってことは、ね、死を意味するって言ったの。彼はね、船の中にいるなら大丈夫だって、船から出たら死を意味するって、そりゃそうでしょう、大海原でね。彼はそう言ったんですよ。で私はそれまでもこう説教したんだけどね、なんか彼が言うとすごいね、なんか現実味があってね、だからこれ船から出てってここに偉く彼は感動してたんですよ。で、あ、なるほどなと思ってね、思ったんですね。で主の言葉を信じて、ペテロは漁師ですよ、外来語のプロですよ、でも言葉を信じて船から足を踏み出したんです、向かい風の海に。そしたら水を歩いたんですよ。なんで神の言葉を信じて踏み出す人はね、奇跡の中を歩き出すのであります、ね、これをぜひねしてほしいんですね。賛美大会が今ね、ちょうど予選が今日も北部予選があって私行きますけれども、ね、すいませんね、オンラインしてる人何があったんだと思うんでしょうけど、ちょっと大きい方が今来られたので思わず目が合ってしまってということですので、でね、話したことありますね。ヤング大会、小学生の大会で去年まで優勝して、今年ヤングで優勝したエシュルンちゃんね、彼女のお母さんはダンケンさんという方なんですけれども、まあ、ダンケンさんはダンスが大好きでね、もうダンスのプロになりたかった人なんで、も歌は得意じゃなかった、ご出身も得意じゃなかった。そして彼女が生まれて、で彼女は実は多動障害と自閉症だったんだ、軽くなくて強度のね。そして 私小さい時は知らないんですけども、なんか言ってましたね、空港にね、一緒に危ないから連れてくるとね、空港でもうじっとしないでしょ、でも大変だった、みんなが前の人がね、しつけなんてしつけしてない親なんだって見るんですって、かわいそうだったって言ってましたよね、お母さんが。私なんかその気持ちはありますよね、辛かったと思いますよ。で周回するとね、じっとしてないで高いところが好きだからね、椅子の上とかね、机の上をね、バーッと走り回るんですって。そして気がついたらドアからバーッと出てくる、危ないからみんなね、アメリカって危ないでしょ、外みんなバーッと追いかけていってね、誰もいなくなるんですって、そこで説教するってね、こんなことしてていいのかなと思ってたんですよね。でも皆さんね、教会にいたんです。そしたらちょっと良くなってきた、その時予言があったんです、癒されるって当然お母さん祈りに来るじゃないですか。でお祈りしたら予言があったんですね、賛美をさせなさい、この子には賛美の賜物があると、で賛美をするならば癒されていくって予言だったんです。でもお母さんは信じれなかったんです。私もっとも歌はうまくないし、こんな状況で賛美なんかできっこないと思って最初しなかったんです。そしたらね、ちょっとね癒されてきたんですけど、ちょっと癒されてそれ以上癒されなかったんです。そしてまた祈ってもらうと、賛美することによって癒しが進むって言葉だ。でその癒しが進むって言葉がお母さんの心に残ってね、何としても癒してほしい、癒してあげたかったから賛美させてみた。そしたらうまかったんですよね。そのちょっとうまいじゃなくて波外れてうまかったんです。あれでね、歌がうまいでね、どんどん癒しが進みましたよね。もう今は多動ではもうないですよね、普通にしてますよね。インタビューも答えるようになりましたし、秋元牧師がいると気を使ってくれて、なんかいろいろ持ってきてくれて言ってましたよね。まだ完治ではないですよ。でも、あそこまでよく変わったと、昔を知っている人はみんな驚いていますね。言葉に従ったんですよね。特別なことをしたんです。言葉に従って踏み出したとき、奇跡が起こってきたんですね。だね、神の言葉ってのは宝なのです。どうぞその言葉を受けて、その言葉に従ってください。奇跡は宝くじに当たるような人生に1回か2回起こることではありません。クリスチャンにとって奇跡は日常茶飯事です。神にとってはそれは奇跡でも何でもありません。でも私にとっては確かに奇跡です。本当に神様に求め、神の言葉を受けて従っていくとき、私の人生の中に奇跡はもっと頻繁に起こります。どうぞね、その奇跡を行われる神様を信じていることを覚えていてください。そしてその方に求め、その方から言葉をいただいてね、歩んでいただきたいと思います。今日ここまでにしましょう。お祈りします。天のお父様、あなたには不可能はありません。どんな大きな負債も、どんな大きな病気も、不治の病も、こじれ切った人間関係も、私たちには手に負いませんが、あなたにとっては簡単です。どうです様、一人一人が直面しているその困難や問題、もう無理だと思うこと、ありえないと思えることに向かって、大胆に主に向かって求める心をくださり、そしてイエス様、来なさいと言われたように語ってください。癒そうと、回復しようと、与えようと、大丈夫と、神様の言葉を一人一人に与え、その言葉を信じて踏み出していく信仰、踏み出していく勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があるとき祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天のお父様、お一人お一人が主の前に差し出したこの願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、主の栄光を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を治れ。イエス・キリストの名によって問題に対する主の勝利と解決を宣言する。耳鳴りがしている方、この耳鳴りをしたのって今完全に断ち切る。背中と腰に痛みを感じている方、今主が手を取りなさい。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。癒されよ。人のせいにする、すぐ人のせいにする癖のついている方が何人かいらっしゃいます。その方はそれをしている限りあなたの成長はありませんし、今はいいんですけども、やがて孤独になります。あなたは人のせいにするのではなくて、神様との関係の中で悔い改めなさい。それは落ち込むことでも自分を責めることでもありません。罪を認めて悔い改めて自由になりなさい、楽になりなさい。そこからなんか大きな成長が始まると知られる。 なんか日だから下が痛い方は天皇様そこに触れてください。イエス様って安すぎる。最近夜眠れなくて困ってる方は天皇様夜熟睡できるようにしてください。不眠の霊その人の力せっ、お仕事自体は祝福されてるんですけども、なんか最近お仕事でかかってる人とちょっとなんかちょっとそれが 大変だなという方がいらっしゃいますけど、その人に関して徹底して感謝しなさい。徹底して感謝していくときに神様の手が具体的に動くのをあなたは見るとおっしゃいます。あらぶらぶらぶらぶら、イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あなたお一人一人に祈り応え、そして豊かに栄光を表されることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお